はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のお話はですね、無料情報との付き合い方ということで、お話をしていきます。今日のボイシーのトークテーマが、高くついた勉強代ということでね、それにちなんで、今日は私は無料情報との付き合い方という話をさせていただきます。早速ですが、あなたに質問というか、まあ、ちょっとしたクイズみたいなものがあります。1日、1440円ね。1日1440円。毎日あげますと。好きに使ってくださいと言われたら何に使うでしょうか。うん。1日1440円ね。必ず毎日あげますと。したら何に使いますでしょうか。ちょっと考えてみてください。まあ、1日1440円バカにならないですよね。結構いろんなことができると思います。うん。ただ一つだけルールがあって、明日への持ち越しができないと思ってください。1日1440円。なんかね、何万円もするもの買いたいから、それずっと何日も我慢して、ね、例えば10日間我慢して14400円にするってことはできません。1日ずつリセットされちゃうと。うん。毎日1440円上げる代わりに、その日に使わなかったら、使わなかった分はゼロになりますというね、そんな、クイズをしたとしたら、あなたは何に使うでしょうか。うん。これね、子供たちにこの質問してみると面白いですよ。ね、私はこれ買うとかね、あれ買うとかね。うん、そんな話になるんですけれども、じゃあこのクイズの質問何かっていうと、1日1440ってこの数字わかりますでしょうか。これね、時間なんですよ、時間。うん。1日は24時間なんですが、分に直すと1440分なんですね。はい。1日1440分なんですよ。で、時間っていうのはその日に毎回人に与えられる、平等に与えられるものなんだけど、使わないと持ち越しはできないですよね。うん。明日には明日の1440分になり、また明日は明日で来るんだけども、その時間は貯金できないですよね。っていうことで、お金に例えていくんですね。うん、そうすると子供たちに私はこの話を時々するんだけれども、その人間ね、うん、お金と時間どっちが大事って言われたら時間なんだよと、うん、時間っていうのは貯めとくことできないし消えちゃうからすごく貴重なんだけども、だけど意外と時間の無駄っていうのは人は気づかないからね、毎日使い切るようにしなさいと。これ例えば1日ね1440円必ずあげますと、うん。で、明日には持ち越せないから使い切ってくださいねって言われたら、きっとみんな使い切るでしょうと。全力で。うん。時にはね、無駄な買い物するかもしれないけど、だけど、使い切ろうとするよねと。うん。きっとお金だったらね。だけど、この時間を使い切ろうとしてますかって言われたら、多分あんまり使い切ろうっていう発想ないと思うんですよね。なんとなく過ぎて。で、次の日はまた来るし。うん。だから時間っていうのも使い切ろうとするべきなんだよっていう、そんな例え話でよく私はこの話使うんですね。うん。で、今日のね、高くついた勉強代ですよ。うん。私もね、いろんなことを勉強しましたけど、やっぱり、まあ名前も払ってね、セミナー行った、だからだけど勉強した割にはあんまり効果がなかったとかね、そんなこと いくらでもあります。だけど一番なんかもったいないなと思うのは、私はね、その無料情報をなんとなく目的もなく見続けて、で、時間をその無駄にしちゃったっていうのが私はすごく多いかな。私もね、このボイシーもそうですし、YouTube とかブログとかね、無料情報をたくさん流してる身なんでね、この話をね、そういう情報を提供してる側の立場からすると、こんな話するのもどうかなって思うんですけど、やっぱ、まあ世の中大量に無料情報あるじゃないですか。YouTube とかね、ボイシーとかね、うん、ブログでも大量に無料情報ありますよ。で、もう、あれですよね、有料お金払わなきゃ得られない情報なんて何もない気がしますね。うん、情報ということに関してはね。情報そのものに価値はないんですよ。だから、何かを勉強したいと、何かバスケットボールの指導についてね、勉強したいとなった時に、YouTube 開けば、ブログ開けばね、もういくらでも出てくるんですけど、なんとなくそれをね、見ててもね、結局ダメで、大事なのは目的意識なのかなと思うんですね。ついついスマホを触っちゃって、ついつい情報を得てね、私もね、だいたい毎日イヤホンをこう耳に入れてね、うん、歩きながらなんかボイシー聞いたりとかしてますけど、なんとなく聞きながら、こう、ただただ過ごしているだけだと、それ役立たないことが多いなと。で、本当に、これこれこういう目的で、これを この情報を得たいっていうその目的意識で得た情報と、なんとなく毎日無料だから見てる聞いてるっていう情報とではですね、やっぱり違うんですよね。なので、今日私が言いたいことはですね、この無料情報との付き合い方っていうのは目的意識が大事で、最も高くついちゃうのは無料だからといってたくさん取って、結局時間を無駄にしたっていうのが一番高くついた勉強代かなって思うんですね。であれば無料情報をね、垂れ流しにするんじゃなくて、ちゃんとした目的意識を持ってね、で、お金を払うという方がよっぽど安く済むのかなって思うんですよね。なんとなくブログ見て、なんとなくこういろんな記事読んで、なんとなくいろんな動画、音声聞いてってよりは、これこれこういう理由でこれの勉強したいからっていうことで本を一冊ちゃんと買うとかね、その方がよっぽどいいのかなっていうふうに思います。で、なんかこう目的意識を持ってね、ちゃんとセミナーに出てね、無料だから行きましたじゃなくて、何千円か払ってね、そのセミナー出るとか、オンラインのミーティング参加するとかでね、ちゃんとこう目的意識持って勉強するっていう方がいいのかなっていうふうに思いました。まあやっぱりその無料情報たくさんありますので、私もついついですね、あのスマホをこう見てね、なんとなくこうタイムライン流れる情報を得て、音声を聞き流しして、それからね、動画を見てってことをやりがちなんですけれども、一番こうもったいないのはやっぱり気がついたら時間が減ってるというところだと思うので、お金を払わないということがもったいないというよりは、時間を使い切らないこと、時間を無駄にしていることっていう、そんな感覚が私は今日ね、この高くついた勉強法っていうことの、タイトルを見てね思ったので、私はそんな考え方を共有させていただきました。大量の無料情報ね、ありますけれども、私自身もたくさん出してますけれども、何より大事なのは目的意識とね、時間があるから、時間があって無料だからなんとなく毎日聞いてるというよりは、しっかり目的意識を持ってですね、勉強に向き合うということが一番こう安くつくっていうか、まあ効果がある、勉強法なのかなということを改めて感じたというお話でございます。いかがだったでしょうか。今日もね、聞いていただいてありがとうございます。それこそこのボイシーをね、ボイシー聞いてる方っていうのは非常に意識高い方なんで、目的意識があって私のね、放送に耳を傾けていただいてると思うんですね。なので、ぜひぜひね、今日のお話を踏まえながら、明日以降もですね、皆様のお役に立つ話をしたいと思いますので、今日初めて聞いたよと、まだチャンネルのフォローしてないよという方は、どのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネルのフォローしておいてください。またハートマーク、いいねのボタンを押していただいて応援してくださるととっても嬉しいです。毎日更新の励みになります。よろしくお願いします。お手元そのままでお付き合いください。ボイシーのコメント返させていただきます。はい、ということで、ではですね、昨日の放送は他人事はどうでもいいという放送させていただきました。これですね、ここ最近一番聞いていただいた、そういう放送になります。まだ聞いてないよという方はぜひね、このチャプターのリンクから聞いてみてください。奥山さん、見つめる鍋は煮えないに対するコメント返しを聞きながら、何を100日かけて伝えたいか、毎日伝え続けたいことは何かという問いが浮かびましたということでね、考えるきっかけになって嬉しいです。ありがとうございます。続いて春さん、他人を変えようとするのではなく、自分が変わることで他人に影響を及ぼして間接的に変わるかもしれないというスタンス、とても大切だと感じましたということでね、まあ、キーワードをね、しっかりと自分のものにしていただいてありがとうございます。田中さん、変えられるのは自分、すごく心に刺さりましたと。バスケを指導していて、勝たせたい、うまくさせたいと考える気持ちの裏には、能力的にも厳しいチームを鍛え上げたコーチがすごいと認められたいというのが正直ありましたと。なるほどね。この気持ちすごくわかる気がするな。はい、アウトプットありがとうございます、田中さん。長倉さん、私も自分のウィルを大切に指導していますということでね、ご自身のキーワードに置き換えていただいてありがとうございます、長倉さん。そしてトライさんは、過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられるですねと。あと、未来なんてただの言葉、変えられるのは今だけだという言葉も思い出しましたということでね、なるほど、こういう言葉があるんですね。私もね、教えていただいてありがとうございます。影島さん、大人になってからだと人に指摘されるプライドもあって受け入れることができないですよねと。また何をしてもうまくいかないのを生徒のせいにして怒るというのも自信のなさの表れ。そんな時 の自分もいましたということでね、はい、ご自身の振り返りをしていただいて嬉しく思います。ありがとうございます。まだまだいきましょう。宮崎先生、今日のお話とても深くて共感できました。私は自分に自信がなく、結構人の顔色を伺うことが多かったと。ようやく最近52歳にもなって、人からどう思われてもいいや、やりたいことをやろうと思えるようになってきましたと。ちょっとしたチャレンジ、決断が実行しやすくなったような、に感じていますということでね、ありがとうございますね。宮崎先生、毎日ねコメントいただいて本当に嬉しく思ってます。ゆうさん、初めてコメントさせていただきますと。いつもボイシーや YouTube を拝見拝聴させていただいております。ありがとうございます。ファイブアウトオフェンスの動画でオフェンス全体像を理解することができました。分解練習としては1対1、2対2、3対3へ判断を負荷を上げていけばいいでしょうか。うん、そうだと思います。分解練習の方法についても動画にしていただけるとありがたいですということで、リクエストありがとうございます。なおさん、今日のお話何度もリピートして聞きました。自分に自信がない人ほど他人をコントロールしたがると。人生はほぼ30歳から60歳、借り物の人生などなど、心に突き刺さるキーセンテンスがたくさんありましたということでね、嬉しいです。ありがとうございます。最後、みなけんさん、何のために生きるのかを少し考えてしまいました。喉お大事になさってくださいということで、声があれですかね、聞きづらかったですかね、すいません。みなけんさん、ありがとうございます。ということで、多くの方に聞いていただいた昨日の放送、他人事はどうでもいい、もしよかったらこのチャプターのリンクから聞いてみてください。毎日毎朝放送しております。また明日の放送でお会いできることを楽しみにしております。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。